2013年6月発行の堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターの図書館だより、わびさび第3号です。目次1、館長のご挨拶1ページ2、利用者の皆様へ2ページ交流サロンのご案内3ページパソコン展示初心者向け講習会のお知らせ4ページメールでの情報配信のご案内5ページ新しい設備のお知らせ6ページ時間制作分2012年貸し出しトップ107ページ3図書館からの報告8ページ市民のための福祉講座の報告9ページ交流サロンの報告10ページ実習生のご紹介11ページ4図書館サービス利用についてのお知らせ12ページ図書貸し出しの際のお願い13ページ貸し出し図書破損についてのお願い14ページプライベートサービスについて15ページ対面朗読一部代筆含むについて16ページ5図書館に来館される方へ17ページ堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターの職員体制について18ページ駐車場の使用について19ページ食事場所について20ページアクセスについて21ページ目次終わり1館長のご挨拶岩井和彦春は多くの別れと出会いをもって慌ただしく過ぎ去り、はや初夏を感じる今日この頃ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。遅くなりましたが、平成25年度最初の図書館だより、わびさびをお届けします。当センターでは、特定非営利活動法人、堺障害者団体連合会からの執行職員、近藤博義が退職し、新たに竹本勝重が着任しております。前任者同様、親しくお付き合いいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。皆様の中には、テレビを生活の情報源として活用されている方が多くおられると思います。当館には、春の放送番組改編に伴い、NHK から総合 E テレ解説放送番組一覧が届いています。連続テレビ小説に音声解説が付与されていることはご存知かと思いますが、この番組一覧を見ていると、例えば NHK 総合では、歴史秘話ヒストリア、試して合点、鶴瓶の家族に乾杯など楽しい番組に音声解説がついているようです。確かに増えてきたように思いますが、実際にはどうなのでしょうか。まだ試していないという方は、リモコンの音声ボタンを第2、副音声に切り替えてみてください。音声解説がつくことで、番組の理解度は大きく変わります。総務省では2007年に、総放送時間に占める解説放送時間の割合を 10% にするとの数値目標を定めていますが、2011年度では NHK 総合 7.6% 対前年度比 1.7% 増、 NHK 教育 10.7% 対前年度比 0.7% 増、在京キー5局平均 1.1% 対前年度比 0.5% 増、在阪準キー4局平均 1.2% 対前年度比 0.6% 増、在明広域4局平均 1.0% 対前年度比 0.4% 増。全国の系列ローカル局、在阪準キー4局及び在名広域4局を除く101局。平均 1.0%、対前年度比 0.5% 増となっています。まだまだ少ないと言わざるを得ませんが、一日も早い目標達成を望むものです。この番組案内、展示版 CD 版は、展示図書館閲覧室に置いてありますので、ご来館の時にチェックしてみてください。貸し出しも可能です。私はかねてよりコマーシャルにも音声解説や字幕が付与されるべきだと思っているのですが、富士系バラエティ番組、ライオンのごきげんようで4月より字幕付きテレビコマーシャルでのトライアル放送が再開されました。ライオンは2010年11月に富士と協力してライオンのごきげんようで CM バンクから送出する字幕放送として全国放送で初めてのトライアル放送を実施しています。今回は終了時期を未定に正式放送体制への検証を行うとのことです。4月1日からの月から金の毎日、ごきげんようでリモコンの字幕ボタンを押すだけで確認できます。テレビだけではなく映画も楽しんでいただこうと、ボランティアの皆様のご協力をいただき、音声解説のついた映画鑑賞会を開催しています。詳しくは本誌最後にご紹介しています。一日も早く多くの映画やテレビ番組を視覚障害者が十分楽しめるようになることを願ってやみません。2. 利用者の皆様へ。交流サロンのご案内。毎月1回、利用者の皆様、ボランティア、職員が交流をできるようにサロンを開催いたします。視覚障害の方は、図書館利用の有無と関係なく、どなたでもご参加いただけます。ぜひお誘い合わせの上、ご利用ください。原則予約制ではありませんが、事前に人数を可能な限り把握したいため、参加が決まった方は、職員の原田までご連絡ください。6月から8月の日時、内容を紹介いたします。ぜひご参加ください。予定は事情により変更になる場合がございます。6月15日、土曜日、バリアフリー映画体験会。午後の遺言状、泉の会によるリアルタイム音声解説です。場所、プラザ3階、大研修室、13時から16時。あらすじ、老女優が秘書に訪れた先で過ごすひと夏を描いて、生きることの意味を問う人間ドラマ。夏、立品の別荘に秘書にやってきた、老女優、陽子。彼女をその別荘で迎えるのは、農夫の豊子。もう30年もの間続いてきた光景だ。言葉は乱暴だが、仕事はきっちりこなす豊子に、陽子は信頼を寄せている。そして今年の夏も、いつも以上に、いろいろなことが彼女たちを待っていた。7月20日、土曜日。バリアフリー映画体験会。ハリーポッターと賢者の石。ハリポタ第一作です。場所、プラザ2階、研修室。13時から16時。あらすじ。両親の死後、親戚の家に預けられたハリーポッター少年。そこでは階段下の物置部屋をあてがわれ、何かとこき使われる毎日。そんなある日、ハリーの11歳の誕生日に一通の手紙が届いた。中身はなんと魔法魔術学校の入学許可証だった。ロンとハーマイオニーという友達もでき、楽しい毎日を送るハリーだったが、 やがて学校に隠された驚くべき秘密に気づくのだった。8月17日土曜日、ゆる体操体験。場所、プラザ3階、大研修室、13時から16時。ゆる体操を行うと、固まった体を上手に緩めることができます。すると、体の凝りや冷えがすっきり解消し、血液や体液の循環が良くなり、深い呼吸ができるようになります。新陳代謝が活発になりますから、体が元気に、見違えるほど若返ります。心も体もリラックスしてきます。大学などの研究機関と共同で行った多数の測定実験で、ゆる体操の優れた健康効果が実証されています。誰でも簡単にできる体操です。中、動きやすい格好でバスタオルを持参してください。パソコン、展示、初心者向け講習会のお知らせ。交流サロンの日程に合わせて、初心者向けのパソコン体験講習会、点字の読み方体験講習会を開催いたします。興味があるけれど、受講する機会がなかった、一歩を踏み出せなかったという方、どうぞお越しください。一度だけの体験ですので、お気軽にどうぞ。日時、交流サロンがある日の午前中、10時から1時間程度。場所、プラザ2階閲覧室。定員5名。内容、偶数月パソコン、奇数月点字。定員準備の関係がありますので、申し込みをして来館するようにお願いいたします。職員の原田までお申し込みください。申し込みは空きがあれば前日まで受付いたします。メールでの情報配信のご案内。現在図書館からの情報発信は、このわびさびだけですが、発行時期によっては、プラザの行事などの情報を発信できないことが少なくありません。そこで、メールでの情報発信をして、なるべくタイムリーな情報を提供していけるように考えております。登録ご希望の方は、図書、tosho@sakai-kfp.info までご連絡ください。件名にメール配信希望と書き、本文に氏名をご記入の上送信ください。準備ができ次第情報を発信していきます。また登録者はわびさびもテキストデータで配信させていただきます。従来通りわびさびは点字や録音で必要な場合は本文にわびさび点字希望、わびさび CD 希望と書いておいてください。特に記載がない場合はテキスト配信に変更させていただきます。新しい設備のお知らせ。誘導霊がつきました。プラザ玄関に入り口を定位するための鳥の声がつきました。今まで近くに来たけれど玄関がわからないという声が多く、その要望に応えたものです。コマドリの声を設定しています。この音がついたことで周辺の鳥も負けじと鳴き始めましたので、ちょっとわかりにくいかもしれません。プラザに来館することがありましたら、ご確認ください。歩道くんを仮に設置しました。2階の視聴覚センターエレベーターを降りたところから、カウンターまでの間に、歩道くんという展示ブロックとは異なるものを試験的に設置しました。材質はゴムで、白杖の当たる感触、足で踏んだ感触、また、コントラストがはっきりしているので、見えにくい方には 目で確認してもらうことができるものです。屋内専用のものです。プラザに来館することがあれば、ご確認ください。時間制作文、2012年、貸し出しトップ10。堺で制作をしたもので、よく借りられている図書を紹介いたします。今回は、2012年1月から12月にかけての年間ベスト10となります。これは図書館から皆様に貸し出したもの、サピエで聞かれたり、ダウンロードしたものを集計してランキングしたものです。どんな本が楽しいか、どんな本を借りたらいいか迷っている、わからないという方、また、まだ読んでないものがあったという方は、ぜひ参考にしてみてください。2012年、時間制作文、デイジー図書、年間ベスト10。1、異変街道、上、講談社文庫、松本清張著。2、衆殺し、知らぬが半兵衛手控帳、18、藤井邦夫著。3、夕映え、知らぬが半兵衛手控帳、17、藤井邦夫著。4、愛蔵の折、極意立花昇る手控え、3、藤沢周平著。5、神々の起源と宇宙人、マヤ、アステカ、インカ、ゼカリア・シッチン著、竹内圭役。6、おぼろよの桜、居眠り岩根江戸造詩、24、佐伯康秀著。7、異変街道、下、松本清張著。8、一汁一菜、夫婦二人の健康ご飯、久松育子著。9、見殺し、表情書書き役、ヒイラギサモン、浦塩木、3、藤井邦夫著。10、かげろうの辻、居眠り岩根江戸造詩、1、佐伯康秀著。2012年、時間制作文、展示図書、年間ベスト10。1、牛蜜の月、あやかし造詩、竹川清著。2、弥勒の手、双葉文庫、若様同心、徳川龍之介、風の町尾著。3、大腸がん、治療、検査、療養、国立がん研究センターのがんの本、藤田新、島田康弘監修。4、犬がどんどん飼い主を好きになる本、カリスマ訓練士が教える、藤井聡市長。5、心の花畑、心が温まる素敵な話、小林正館著。6、半化粧の日、あやかし造詩、竹川清著。7、プリンセス豊臣、牧目学部著。8、四字熟語グラフィティ、五味太郎作。9、丸分かり日本、中国、韓国の大問題、ゼロプラス編。10、芥川龍之介作品集、1、芥川龍之介著。3、図書館からの報告、市民のための福祉講座の報告。年度末も差し迫った3月30日の土曜日に、プラザ全体を活用して市民のための福祉講座を開催いたしました。今回は視覚聴覚障害者センターが企画を行い、特に視覚障害の部分にスポットを当てたイベントとしました。内容はバリアフリー映画、盲導犬体験、視覚障害者スポーツ体験、盲導犬に関するクイズラリー、視覚障害者によるコンサートなど、本当に盛りだくさんのイベントでした。延べ人数では300人近くの方にご参加いただきました。 事故もなく無事に終了できましたこと、改めてお礼申し上げます。また、ご協力いただいたボランティアの方、ありがとうございました。交流サロンの報告。毎月定期的に実施をしている交流会ですが、毎回10名から15名程度の視覚障害者、ボランティア、ご家族の方などに参加をいただいております。内容によって参加者も変わりますので、知らない方ばかりでちょっと心配と思っている方もお気軽にご参加ください。なお3月は防災についてのサロンでした。堺市の職員から防災への取り組みについて話をしてもらいました。職員の原田からは東日本大震災の時の視覚障害者の状況報告をいたしました。また、障害全体の情報ということで、JDF が作成した命のことづけという DVD の視聴も行いました。日展からは防災グッズを送ってもらい、実際に触れながら災害時のイメージを膨らますこともできました。関西でも地震の危険性が言われています。また機会があれば、このような企画をしようと思っています。実習生のご紹介。4月1日より、日本ライトハウスから視覚障害者のリハビリテーション訓練をする研修を受けている方が、現場実習で週に2回から3回来てくださっています。現在数名の方のパソコン訓練を職員と一緒に実施しております。一言いただきましたので、どうぞ。皆様はじめまして。私は山口めぐみと申します。4月から実習でお世話になっております。実習ではパソコンや展示訓練などを担当させていただいていますが、まだまだ半人前で日々反省の連続です。しかし、反省は次へつながるステップだと思い、一人前を目指して多くのことを吸収していきたいと考えております。センターでたくさんの方々にお会いできることを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。4. 図書館サービス利用についてのお知らせ。図書貸し出しの際のお願い。貸し出し希望の場合は、本の題名、著者名などをなるべく担当者にお伝えください。読みたい本がわからない場合は、ジャンル、例えば歴史もの、推理もの、エッセイなどをお伝えくださいますようお願いいたします。なお図書館では皆様に貸し出した本の情報をまとめることは、プライバシー保護の観点からも実施しておりません。可能な範囲で以前の貸し出し情報を確認いたしますが、ご希望に沿えない場合もございますので、ご了承ください。貸し出し図書破損などについて。最近、貸し出しをした図書の破損、CD の傷、ケースの一部破損が返却の際に見つかることがございます。皆様には十分注意をしてご利用いただいていると思いますが、後に利用される方が使いやすいように、今後ともご協力をお願いいたします。通常ご利用いただく範囲での破損などについては問題ございませんが、紛失などについては実費弁償をしていただく場合がございますのでご了承ください。プライベートサービスについて。以下のプライベートサービスを実施しております。ぜひご利用ください。1. プライベート転訳、音訳。ご希望の書籍、書類、説明書などを転訳、音訳いたします。内容によってはお受けできない場合もございますので、まずはお電話にてお問い合わせください。データは必要に応じて各種メディアにコピー、展示印刷いたします。2. プライベート展示、打ち出し。ご希望の展示データを印刷いたします。 なお多くの方々にご利用いただくため、一人で多くの印刷を希望される場合は、お時間をいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。展示印刷代、1ページ5円。ファイルが必要な方は、1冊300円。3、図書データのメディアへのコピー。必要な図書データを各種メディアにコピーいたします。コピー希望の方は、メディアをお持ちください。SD カード、USB メモリへのデータコピーもいたします。SD カード、USB メモリは空の状態でお持ちください。なお、メディアをお持ちでない方は、CD1 枚80円、カセット1本95円でご用意いたします。対面朗読、一部代筆含む、について、ご希望の書籍、書類、説明書を代読、代筆いたします。内容によってはお受けできない場合もございますので、まずはお電話にてお問い合わせください。翻訳中は各種メディアに録音をしていただくことが可能です。録音機器はカセットテープレコーダーを設置していますが、その他はご準備ください。なお、貸し出しサービスや各種お問い合わせを含む図書館内すべての利用時間は、火曜日から土曜日の午前9時半から午後5時までとなっております。5. 図書館に来館される方へ。堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターの職員体制について。職員、アルバイトを含め全員で15名です。展示図書館7名。聴覚障害者情報提供施設7名と全体の事務を取り仕切る1名です。カウンター前は聴覚障害者施設職員の机です。展示図書館職員の机は事務所奥になります。聴覚障害者施設の職員も同じセンターの職員ですので、直接展示図書館の職員に声が届かない場合は、お近くの職員へお尋ねください。また、カウンターでお声をかけられる場合は、例えば、図書館利用の〇〇とお願いいたします。また、聴覚施設の職員の中には、耳が不自由な職員もおりますので、声をかけていただいても気づかないことがございます。ご理解、ご協力をお願いいたします。駐車場の使用について。駐車券をカウンターにお持ちください。身体障害者手帳をお持ちの方、ボランティア活動をしていただいた方は無料になります。なるべく展示図書館職員が無料手続きをいたしますが、不在の場合は聴覚障害者施設職員がいたしますので、駐車券をお渡しください。食事場所について、センター周辺は飲食店があまり多くありません。プラザの近くでは5分ほどのところにローソンが1軒とスーパーやパン屋さんなどがあります。お昼を挟まれる方は持参された方が良いかと思います。センターの1階にカフェがございます。お昼のランチ600円です。作業所の方が作ったパンも販売をしております。飲食できるスペースは4階エレベーター前のホールにございます。簡単な打ち合わせなどにもご利用いただけますので、ご活用ください。アクセスについて。南海バス堺東駅前バス乗り場より、下記のどの路線からでもお越しいただけます。一番近いバス停へ行きます。2系統、宮山台経由、泉ヶ丘行き、10番乗り場。朝日ヶ丘バス停下車、約10メートル。少し歩きます。 1系統西区役所前行き9番乗り場、塩穴通りバス停下車、東へ約500メートル、徒歩7分。3系統東山車庫前行き3番乗り場、塩穴通りバス停下車、東へ約500メートル、徒歩7分。発行、堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター。発行人、岩井和彦。住所、郵便番号 590-0808。堺市堺区、朝日が丘中町、4丁3番1号。開館時間、9時から17時30分。休館日、日曜日、月曜日、祝祭日、年末年始。電話、代表、072-275-5024。貸し出し専用電話、072-275-5027。ファックス、072-243-2222。E メール、代表、tento、tento、アットマーク、堺、sakai、ハイフン、kfp.info。貸し出し専用メール。図書、tosho@sakai-kfp.info。以上で、わびさび第3号を終わります。制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア、泉の会でした。